早速に、一つ目のお話はカエルの王様っていうお話です、あのハリムドそんなもあったな、グリム童話の中一つ聞いてください。昔まだ人の願い事が叶った頃、一人の王様が住んでいました。王様にはたくさんのお姫様がいましたが、中でも末のお姫様は大層美しく、いろいろなものを見てきたお日様でさえそのお姫様の顔を照らすたびに驚いたほどでした。さて、王様の城の近くに大きな森があって、森の奥の古い菩提樹の木の下には泉が湧いていました。とても暑い日には末のお姫様はこの森に出かけて行って、涼しい泉のほとりに座ることにしていました。そして退屈してくると金のマリを取り出して高くの投げてはまた受け止めて遊びました。それはお姫様の大好きな遊びでした。ところがある時、投げたマリがお姫様の差し上げた手の中に落ちてこないで、ポンと地面に落ち、コロコロと転がって水の中に入ってしまいました。お姫様が沈んでいくマリを見ていると、マリはすぐに見えなくなってしまいました。泉は底が見えないほど深かったのです。お姫様は泣き出しました。大きな声で泣いても泣いても諦めることができません。お姫様が悲しんでいると、そばで誰かが、どうなさったのです、お姫様、そんなにお泣きになると医師でもあなたをお気の毒に思いますよ、と呼びかけました。お姫様が声のする方を見ると、水の中から一匹のカエルがずんぐりした頭を突き出していました。なんだ、おなじみの水はねかし屋さんね、私金のマリが水の中に落ちてしまったのでそれで泣いているの、と姫様は答えました。するとカエルが、さあもう泣くのはやめておとなしくなさい、私が何とかしてあげますよ、でもあなたのマリを取ってきたら何をくださいますね、と言ったので、お姫様は、何でもお前の欲しいものをあげるわ、私の服でも真珠でも宝石でも私のかぶっている金の冠でも、と答えました。するとカエルは、あなたの服だの真珠だの宝石だの金の冠だの、そんなものはいりません、でも私をあなたの仲良しにしてくださるおつもりなら、私は水の底へ行ってあなたのマリを取ってきましょう、私をあなたのお友達、遊び相手にして、お食事の時にはあなたの隣に座らせて、あなたの金のお皿で一緒に食べたり、あなたの小さなコップで飲んだり、それからあなたの小さなベッドに寝たり、そんなことをみんなしてもいいと約束してくださるなら、と言いました。お姫様は、いいわ、マリさえ取ってきてくれるなら何でもお前の言う通りに約束してあげるわ、と言いました。けれどもお姫様は心の中で、バカなカエルが何をぺちゃくちゃ言ってるんだろう、カエルなんて水の底で仲間と一緒にケロケロ泣いてるもんじゃないの、人間の友達になんてなれるもんですか、と思っていたのです。さてカエルはお姫様が受け合ったのを見ると、頭を引っ込めて水の中に潜っていきました。そしてしばらくすると口に金のマリをくわえて浮かび上がり、マリを草の上に投げました。お姫様は大喜びでマリを拾うと、そのまま飛んでいってしまいました。お待ちください、お待ちください。カエルは大きな声で呼びました。私を一緒に連れて行ってください。私はあなたのようには走れません。けれどもカエルがどんなにガーガーわめいたところで何の足しになったでしょう。お姫様はカエルの言うことなんか聞こうともしないで、急いでお城に帰ると、哀れなカエルのことなんかすぐに忘れてしまいました。そこでカエルは仕方なくまた泉の中に戻っていきました。次の日、 お姫様が王様やお城の人たちと一緒にテーブルについて、自分の小さな金のお皿でごちそうを食べていると、パタリ、ペタリ、パタリ、ペタリ、何かが大理石の階段を這い上がってくる音がしました。その何かは一番上まで来ると戸を叩いて、お姫様、末のお姫様、どうか戸を開けてくださいと大きな声で言いました。お姫様は何が来たのかと思って走って行ってみました。戸を開けるとそこにいたのはあのカエルでした。お姫様は慌てて戸をバタンと閉めると、急いでテーブルに戻りましたが、怖くてたまりませんでした。王様はお姫様の胸がドキドキしているのが分かったので、姫や、何をそんなに怖がっているのだね、戸の外に大男でもいてお前をさらっていこうとでも言うのかと聞きました。いいえ、大男ではなくて醜いカエルなんですと姫様は言いました。カエルはお前に何の用があるんだね。お父様、昨日森の泉のそばで遊んでいたら金のまりが水の中に落ちてしまったんです。それで私が大きな声で泣いてたもんだからカエルがまりを取ってきてくれました。その時カエルがお友達にしてくれってしつこく言うもんだからそう約束してしまいました。でも私、カエルが水の中から出てこられるなんて思ってもいなかったわ。それなのに今そこにやってきて私のところへ入ってこようとするんです。お姫様がこう話しているとカエルはまた戸を叩いて、お姫様、末の姫様、どうか戸を開けてください。昨日涼しい泉のそばで私になさった約束をよもや忘れはなさるまい。お姫様、末の姫様、どうか戸を開けてください、大きな声で言いました。王様はこれを聞くと、約束したことは守らなくてはいけない、行って戸を開けてやりなさいと言いました。そこでお姫様が立って行って戸を開けると、カエルはぴょんと中に飛び込んできて椅子のところまで一足一足お姫様についてきました。そしてそこに座って、さあ私をあなたのそばにあげてくださいと言いました。お姫様がなかなか手を出そうとしないので、王様が早くあげてやりなさいと言いました。さてカエルは椅子の上に上がると、今度はテーブルの上に上がりたいと、テーブルの上に上がると今度はあなたと一緒に食べたいからその金のお皿をこちらへ寄せてくださいと言いました。お姫様はカエルの言う通りにしてやりましたが、いやいやながらしていることは誰の目にもよくわかりました。カエルはとてもおいしそうに食べましたが、お姫様の方は一口一口が喉に使えるようでした。そのうちカエルは、さあお腹もいっぱいになったし、もうくたびれました、私をあなたの小さなお部屋に連れて行って絹のベッドを整えてください、休むことにしましょうと言いました。お姫様はその冷たいカエルには触るのも嫌なのに、それが自分の小さな綺麗なベッドで寝るのかと思うと怖くなって泣き出してしまいました。すると王様が怒って、お前が困った時に助けてくれたものを後になって粗末にしてはいけないと言いました。そこでお姫様はカエルを2本の指でつまむと2階に連れて行き、部屋の隅に置きました。ところがお姫様がベッドに入るとカエルは這い寄ってきて、私もくたびれたからあなたのように眠りたい、上にあげてください、さもないとお父様に言いつけますよと言いました。これを聞くとお姫様はすっかり怒ってしまい、カエルをつまみ上げるなり力いっぱい壁に叩きつけました。さあこれで楽になれるだろう、いやらしいカエル。ところがカエルは下に落ちた途端、もうカエルではなくなって、きれいな優しい目をした 王子様になっていました。王子様は王様のお眼鏡にもかない、お姫様の花婿になることになりました。王子様は自分が悪い魔女の魔法にかけられていたことや、お姫様の他に誰一人自分を泉から救い出せる者はいなかったのだと話し、明日になれば一緒に自分の王国へ行こうと言いました。それから二人は満足して眠りました。次の朝、二人がお日様の光で目を覚ますと、八頭の白い馬に引かせた馬車がやってきました。八頭の馬はそれぞれ頭に白いダチョウの羽飾りをつけ、金の鎖でつながれていました。馬車の後ろのお供の席には王子様のご家来忠臣ハインリヒが立っていました。忠臣ハインリヒは王子様がカエルに変えられた時、大層悲しんで、胸が苦しみと悲しみで張り裂けないように胸の周りに鉄のタガを3本はめなくてはなりませんでした。タガってベルトね。今この馬車はその王子様を迎えるためにやってきたのです。忠臣ハインリヒは2人を馬車に乗せると、またお供の席に立ちました。馬車が走っていくうちに、王子様は馬車の後ろの方で何かがパチンと弾けたような音を聞きました。そこで振り返って、ハインリヒ、馬車が壊れたと大きな声で言いました。いや、ご主人、馬車ではござらぬ。私の胸のタガ一つ、あなたが泉におられた時の、あなたがカエルでおられた時の胸の痛みを締め付けた私の苦労のタガでござる。走っていくうちに、もう一度、またもう一度、パチンパチンと音がしました。その度に王子様は馬車が壊れたのかと思いましたが、それは王子様が救われたので幸せになった忠臣ハインリヒの胸のタガが弾けて飛ぶ音でした。はい、おしまい。